声の広報、司法日立、令和3年2021年10月5日号、ナンバー1707。目次、表紙1ページ、新型コロナウイルス感染症に関して2ページ、特集、これからも皆様と共に、市民と市政をつなぐ架け橋として、4ページ。幼稚園認定こども園1号認定。来年4月入園の園児を募集します。非常持ち出し袋を配布します。以上10ページ。マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。飼い犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに。以上11ページ。通学路などに面する危険なブロック塀などの改善費用を助成します。建築公体用地の寄付を受け入れています。以上12ページ。国道245号水木町。の交通規制を行っています。洪水の被害を防ぐ縦横ダム。以上13ページ。男女共同参画を進める集い2021。JWAY の番組や YouTube で放送します。コラム。男女共同参画コラム。アンコンシャスバイアス。無意識の思い込み。以上14ページ。小中一貫、中里小中学校の学校説明会を開催します。チャレンジする高齢者を応援、資格取得費用の一部を補助。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上15ページ。情報広場、お知らせ16ページ、催し17ページ、講座19ページ、募集子ども、以上20ページ、健康21ページ、自主グループ会員募集、県内産農水産物の出荷制限、自粛状況、市内の放射線量の状況などのお知らせ、以上22ページ、広告募集中23ページ、県北高校不思議部の事件ノート24ページ、目次終わり、表紙、司法日立をすべてのご家庭にお届けします。司法の全国配布スタートを記念して、これまでに掲載した記事などを、市の歴史とともに特集で振り返ります。写真は、校舎前で過去の司法日立をかざす、助川中学校生徒13人です。
新型コロナウイルス感染症に関して、ワクチン接種、接種対象となるすべての方への接種を進めています。市では、接種対象となる12歳の誕生日を迎えた方、以上の方への予約、接種を進めています。接種を希望される方で、まだ接種を受けていない方は、予約方法をご確認の上、お申し込みください。予約方法、インターネット予約、24時間。右の QR、または市のホームページから、ワクチン接種予約方法で検索してください。コールセンターへ電話予約、8時30分から17時15分、土曜 日曜日、祝日も対応。予約先、ワクチン接種日立コールセンター。電話番号、050-3646-5466。直接予約を受け付ける医療機関へ予約。直接予約となる医療機関は、市のホームページやコールセンターでご確認ください。接種場所、医療機関での個別接種、ファイザー社製。接種を行っている医療機関は、市のホームページ、右の QR やコールセンターでご確認ください。QR コードが3つあります。1つ目、12歳から15歳の方。2つ目、妊娠中の方。3つ目、その他の方。集団接種、ファイザー社製。日程、予約の際は、1回目、2回目の両日とも接種可能な日を選んでください。予約の空き状況などは、市のホームページをご覧になるか、コールセンターにお問い合わせください。医療機関での集団接種、9月21日時点で予約可能な会場、12歳から15歳の方、妊娠中の方、除く。ナンバー1、接種日、1回目、10月17日、日曜日、2回目、11月7日、日曜日、接種会場、島崎病院、大瀬町、午前、日立医療センター、鮎川町、午前、午後。2、1回目、10月24日、日曜日、2回目、11月14日、日曜日、日光記念病院、上根町、午前、午後、島崎病院、午前、日立医療センター、午前、午後。3、1回目、10月31日、日曜日、2回目、11月21日、日曜日、日光記念病院、午前、午後、島崎病院、午前、日立医療センター、午前、午後。接種当日の持ち物、接種券、令和3年度中に12歳になる方には、誕生日の翌月に接種券を発送します。本人確認書類、健康保険証、運転免許証など、12歳から15歳の方、妊娠中の方、母子健康手帳、基礎疾患のある方、お薬手帳をお持ちの方、または治療状況がわかるもの、接種時、医師が問診で予診票とお薬手帳、または治療状況がわかるものを見て、治療状況を確認します。診断書などの提出は必要ありません。予診票について、接種当日に会場でお渡しします。医療機関によっては、事前に予診票の記入をお願いしている場合もあります。予約の際にご確認ください。予診票は、接種会場や相談窓口、市役所、多賀市民プラザ、保健センターに置いてあります。12歳から15歳の方には、接種券と一緒にお送りしています。予診票の非接種者または保護者辞書、記入欄には保護者の署名をお願いします。また、接種時は原則保護者と一緒にお越しください。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3646-5466 5466直通ファックス 85-8010 その他のワクチンを接種する際は接種間隔にご注意ください。新型コロナウイルスワクチンは他のワクチンと同時に接種できません。互いに片方のワクチン接種を受けてから2週間後に接種できます。1回目と2回目の間に他のワクチンを接種することは避けてください。コロナワクチン、ファイザー社製とインフルエンザワクチンを接種する場合の例。10月9日、コロナワクチン1回目。3週間後、10月30日、コロナワクチン2回目。2週間以上。11月13日以降、インフルエンザワクチン。インフルエンザワクチンは、13歳未満の方は2回接種する必要があります。1回目接種後、2週間から4週間後に2回目の接種を受けてください。防ごう、ワクチンハラスメント。ワクチン接種は義務ではありません。接種を希望していても、体質や持病など様々な理由で接種を受けることができない方もいます。一人一人が相手を思いやる気持ちを持ち、接種を受けない方に対して接種を強制するのはやめましょう。人のイラストが2つあります。それぞれ吹き出しがついています。1つ目、接種の同調、強制、罰。接種を受けないとダメだよ。二つ目、接種を受けない理由をしつこく聞く、罰。なんでまだ打たないの？イラスト、終わり。問い合わせ、ワクチン接種、日立コールセンター、電話、050-3646-5466、直通、ファックス、85-8010、ふるさと日立学生応援。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため、制限の多い生活を続けている大学生など、大学院、大学、短期大学、専修学校、専門課程に在学している方の皆さんの頑張りを応援します。本市出身で、市外在住の大学生など、ふるさと寄付金の返礼品となっている市の特産品をお送りします。味噌セット、レトルトカレー、米セットなどの特産品、5000円相当の中から希望の1セット、現在お住まいの市外の住所にお送りします。申請期限、11月30日火曜日まで、消印有効。申請方法、市ホームページの本市出身で市外在住の学生対象、市の特産品を送付します。案内ページから対象要件、申請方法などを確認の上、次のいずれかの方法で申し込んでください。電子申請。申請書。右の市ホームページ QR からダウンロードできます。を、メールか郵送で、教育委員会総務課へ。市内在住の大学など。本市在住の大学生などに、飲食店支援事業、おいしい日立ご飯登録店で、利用可能なチケットをお送りする事業を予定しています。詳しくは改めてお知らせします。問い合わせ。教育委員会総務課。内線673。メール kyoiku-somu@city.com。hita chi.net lg.jp
特集、これからも皆様と共に、市民と市政をつなぐ架け橋として、司法ひたちをすべてのご家庭にお届けします。市民生活に役に立つ身近な広報誌を目指して発行を重ね、今号で1707号となりました。今回の特集では、今号からスタートした司法の全個配布に合わせ、これまで掲載した記事や、市民の皆様の声を、市の歴史とともに振り返ります。歴代の司法ひたちは、記念図書館、多賀図書館、南部図書館の3図書館で閲覧できますので、ぜひご利用ください。写真があります。司法ロゴの移り変わり。写真終わり。日立市長、小川春樹。写真。金剛の司法を胸の前で持つ小川市長です。いつも司法日立をご愛読いただき、誠にありがとうございます。司法は、日立市が誕生した翌年の昭和15年7月15日に創刊し、以来81年間、市民の皆様の暮らしとともに歩み続けてきました。司法は、市のサービスを漏れなくご利用していただくため、日々の生活に役立つ情報をお伝えするとともに、地域の活動や市民の皆様の活躍を紹介し、広く知っていただくための広報誌です。また、その時々の情報が集約された司法は、市の歴史や出来事を振り返る貴重な記録誌にもなるものと考えております。昨今のインターネットの普及により、情報量が飛躍的に増加する中、司法は市民の皆様に伝えるべき情報を、市民の皆様が必要としている情報を厳選して確実に伝えるとともに、取材や制作を通して、市民と市政をつなぐ架け橋としても重要な役割を担っています。その司法を地域の学区コミュニティや事業者の方々との共同により、今号からすべてのご家庭にお届けできるようになりました。今後も一人でも多くの方が手に取って読んでくださるよう、市民の皆様の声に耳を傾けながら、わかりやすい紙面作りに磨きをかけ、市民生活に役立ち、そして愛される司法となることを目指してまいります。1、昭和15年、日立司法第1号、創刊号を発行。記念すべき第1号、昭和15年7月15日発行は、日立司法として、市政施行から約1年後に発行しました。紙面には、初代日立市長に就任した福田茂清市長や、皆川清議長の創刊に寄せた挨拶などを掲載しています。中、1から10までの説明の横に、当時の司法の写真が掲載されています。主だったものにコメントを添えます。中終わり。2、昭和24年、日立司法復刊第1号を発行。戦争の影響により、昭和19年から休刊していた日立司法が、5年ぶりに復刊しました。紙面には、高島秀吉市長や沼田隆之議長の司法復刊に対する思いを掲載しています。顔写真が小さく載るほかは、活字が紙面を埋め尽くしています。3、昭和49年、茨城国体、水と緑の真心国体を開催。茨城国体の開催にあたり、 4ページにわたる特集号を発行しました。日立市からは168人の選手が代表として参加し、競技で大きな盛り上がりを見せたほか、市民が協力して他県などから来た選手や観客に真心を込めた応対を行い、大成功で幕を閉じました。4. 昭和50年、新小学1年生に市オリジナルランドセルの贈呈開始。各家庭の経済的負担を軽減し、すべての新1年生が同じスタートラインに立てるように、入学のお祝いとして、全国初となるランドセルの贈呈が始まり、市報で紹介しています。この年、約4100人の新1年生に、ランドセルをプレゼントしました。5. 平成2年、日立シビックセンターがオープン。昭和63年から建設を進めてきていた、日立シビックセンターと新都市広場がオープンし、写真で紹介しています。現在も市民の憩いの場やイベントの場など、様々な場面で活用されています。カラー写真の新都市広場です。6. 平成5年、大煙突が3分の1を残して倒壊。日立市のシンボルでもある大煙突が、平成5年2月19日に、突然、およそ3分の1を残して倒壊し、市民に衝撃を与えました。当時、市民の中には、大煙突の倒壊に驚き、涙を流し、意気消沈した人もいたといいます。そのような思いが、市報で語られています。折れてもなお、町の成り立ちを語る上で欠かすことのできない、日立市のシンボルとなっています。この時の記事のタイトルは、限りなき思い、ああ、大煙突、となっています。7. 平成16年、日立市と十王町が合併。日本有数の鉱工業都市として発展してきた日立市と、白砂青松の美しい海岸など、豊かな自然環境を持つ十王町が、平成16年11月に合併しました。新日立市の思いや、合併までの道のりを掲載しています。8. 平成23年、東日本大震災。平成23年3月11日午後2時46分ごろ、東日本大震災が発生しました。日立市でも震度6強の地震を観測し、沿岸部では津波により家屋が損壊するなどの大きな被害を受けたことを写真で伝えています。2ページにわたり、被害の様子が掲載されています。9. 平成30年、市報が全ページフルカラー化。平成30年4月5日号から全ページフルカラーになりました。写真やイラストを大きく使用することが可能となり、よりレイアウトの自由度が増し、インパクトのある紙面の作成できるようになりました。現在の紙報のように、見やすく明るい紙面となりました。10. 令和元年、市政施行80周年。市政施行80周年について紹介しました。記念式典では、市の発展に寄与した功労者の表彰や、ふるさと日立大使の委嘱式など、盛大に行いました。また、各種記念事業を通じて、市政施行80周年の節目を祝いました。5ページ掲載。日立市コミュニティ 推進協議会会長、泉宗司さん、写真。日立市のコミュニティ活動は、自分の地域は自分の創意と努力で作り上げる、という理念のもと始まりました。司法では、地域活動に取り組む様子などがシリーズで紹介されています。今後、住みよい街づくりのために、コミュニティ活動が果たす役割は、ますます重要になってくると考えています。これからも、司法やコミュニティが作成する広報誌などを通じて、より多くの人がコミュニティ活動を知って、そして参加してくれることを願っています。6ページ掲載。平成18年の子ども通信員。石貝楓さん、写真。中学生の頃、自分と同世代の方が、市の事業や魅力を紹介する子ども通信員の記事を読むのが楽しみでした。そんな時、先生から、子ども通信員に出てみない?と言われた時は、とても嬉しかったのを覚えています。私が通信員として掲載された司法を見た友人や近所の方など多くの方に司法に出ていたねと言われ司法の影響の大きさを実感しました。また特に家族は嬉しかったようで周囲にたくさん宣伝していました。これからも子ども通信員をはじめ司法を読むのを楽しみにしています。7ページ掲載。本巣後第1弾に出演、美穂ママ親子、写真。本巣後のロゴマークがあります。日立市は、妊娠が分かった時から、子供が大学などを卒業するまでの、切れ目のない子育て支援がとても充実しています。我が家は今年、次女が入学してランドセルをいただき、とても喜んでいました。子供が小さい時は、子育て広場などに通ったり、最近は動物園やサクリエなどに行ったりと、子供が楽しめる遊び場がいっぱい。司法には、子供のイベントや支援制度、相談窓口などの情報が掲載されているので、とても助かっています。中、5ページから7ページ下段に、日立市の歩みが年表になって掲載されています。数字の読み上げは、先に読んだ司法解説の番号と符号します。また、星印は、各ページでコメントをいただいたものと符号します。中、終わり。日立市の歩み。1939年。昭和14年、日立町と助川町が合併し、日立市が誕生。1940年、昭和15年、日立司法第1号、創刊号を発行。1、1944年、昭和19年、日立司法第42号を発行し、その後、戦争の影響により休刊。1945年、昭和20年、太平洋戦争の戦災により、市街地の広範が消失。1949年、昭和24年、戦争後、日立司法復刊第1号を発行。2、1951年、昭和26年、平和通りが開通し、街路樹に桜を植樹。1955年、昭和30年、多賀町、日高村、久慈町、中里村、坂本村、東小沢村が編入合併。1956年、昭和31年、豊浦町が編入合併。 1957年、昭和32年、かみね動物園がオープン。1959年、昭和34年、日立港が開港。現在の茨城港日立港区。1965年、昭和40年、群馬県桐生市と国内親善都市を提携。1974年、昭和49年、茨城国体、水と緑の真心国体を開催。3。星印、国体を契機に市民運動が始まる。翌年、日立市民運動推進連絡協議会が発足。日立市のコミュニティ活動の出発点。1975年、昭和50年。新小学1年生に、市オリジナルランドセルの贈呈開始。4。1977年、昭和52年。市の花、桜、市の木、欅を制定。1980年、昭和55年。星印、市法で子ども通信員コーナーを開始。1981年、昭和56年、市民運動組織による市法の配布を開始。1982年、昭和57年、アメリカ合衆国アラバマ州バーミングハム市と国際親善姉妹都市を提携。1985年、昭和60年、常磐自動車道が日立北インターチェンジまで開通。1988年、昭和63年、ニュージーランド・タウランガ市と国際親善姉妹都市を提携。1989年、平成元年、市制施行50周年、市の鳥、海魚を制定。1990年、平成2年、日立シビックセンターがオープン。5。日本の桜名所100選に、かみね公園平和通りが認定。1991年、平成3年、助ヶ場町の山林火災で約217ヘクタールの林野が焼失。1993年、平成5年、大煙突が3分の1を残して倒壊。6。2001年、平成13年、国道6号日立バイパスが開通。四方の紙面サイズを変更。タブロイド版から A4 版。2003年、平成15年、市の魚、桜ダコを制定。2004年、平成16年、日立市と十王町が合併。7。山形県山野辺町と国内友好都市を提携。吉田正音楽記念館がオープン。2005年、平成17年、ケーブルテレビによる行政放送番組試験放送がスタート。2009年、平成21年、日立風流物がユネスコ無形文化遺産に登録。2011年、平成23年、東日本大震災により、海岸部を中心に、市全域で大きな被害を受ける。8。JR 日立駅自由通路、橋上駅舎がオープン。2017年、平成29年、日立市池の川桜アリーナ、市役所新庁舎がオープン。 2018年、平成30年、JR 大三河駅自由通路、新駅舎がオープン。紙報が全ページフルカラー化へ。9。星印、紙報で、日立市って本当はすごいんです。プロジェクト開始。2019年、令和元年、市政施行80周年。10。茨城国体、生き生き茨城夢国体を開催。新交通、日立 BRT、第二期区間、本格運行開始。2020年、令和2年、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける。新中学1年生にスクールカバンの贈呈開始。2021年、令和3年、東京オリンピックで日立市は12人のランナーが聖火をつなぐ。
紙報の発行まで、制作の舞台裏、広報戦略課では市民の皆様に、その時々の旬の話題や主要事業などの情報を正確かつ迅速にお届けするため、編集会議や各事業課との打ち合わせを重ねて、毎号掲載内容を決めています。掲載内容が決まったら、職員自らが手分けして、取材、写真撮影、レイアウトなどを行い、パソコンの専用ソフトで編集した上で、データを印刷事業者に渡します。印刷後お届けするための準備工程を経て、各家庭へ配布されます。紙報発行は多くの皆様の協力によって支えられています。図があります。紙報を発行、配布するまでの工程、1から7までを順に紹介しています。その時の様子がわかる写真が添えられています。スタート。1、編集会議。特集記事や表紙を決めたり、掲載する記事を整理します。2、取材。担当課と調整して、広報戦略課の職員が地域に出向き、写真撮影やインタビューを行います。3、制作。写真やイラストなどを活用して、レイアウト作業を行います。4、構成。文章の内容や誤字、脱字がないかを入念にチェックします。5、印刷、製本。印刷業者に原稿データを送付し、色味などを確認の上、印刷します。6、梱包作業。学区コミュニティの梱包員や配布業者が各配布員ごとに仕分けし、梱包します。7、配布。各配布員がポスティングなどにより、市内全世帯に配布します。図、終わり。デジタルでも配信。紙報をホームページで公開しているほか、日立市公式 SNS などで日立の魅力を発信しています。また、外国語の翻訳を行うアプリ、カタログポケットでも配信しています。日立紙報電子版、カタログポケット、QR コードがあります。日立市公式 SNS、動画でも市政情報を発信しています。Facebook、Twitter、Instagram、YouTube、それぞれの QR コードがあります。
すべての方に紙報をお届け。点字や声で伝える紙報。すべての方に紙報の情報をお届けするためには、ボランティアの方々の協力が欠かせません。 視覚や聴覚の障害にかかわらず、誰もが司法を通して情報を得ることができるように、点字司法や声の司法を希望者に送付しています。制作を担っているボランティアの皆さんを紹介します。日立点訳友の会。視覚障害のある方が知りたい情報を少しでもお届けできればと思い活動しています。私たちは司法のほか、カレンダーや時刻表、小説などの点訳も行っており、中には定年後に地域社会に何らかの形で貢献や恩返しをしたいという思いで、点字を独学で勉強して始めた方もいます。司法を点訳する上で間違いがないよう会員同士で読み合わせを行うなど、記事を正確に点訳することに努めています。私たちの小さなお手伝いがどこかで誰かのお役に立てれば嬉しいです。写真が2枚あります。1枚目、会員の皆さん。2枚目、点字司法。写真終わり。日立リーディングサービスグループ。私たちは視覚障害のある方や見えにくく困っている方の知りたいという願いに応えるため、広報誌、雑誌、単行本などの録音をしています。声の司法は会の結成初期からの主要な活動です。読み方のルールを決めて、迷子を変わった読み方にならないようにするとともに、聞いている方がこんな紙面になっているんだと感じられるように、文字はもちろん写真についても丁寧かつ正確な読みを心がけています。声の司法は市のホームページからもご利用できますので、ぜひ聞いていただければと思います。写真が2枚あります。1枚目、会員の皆さん。2枚目、録音の様子。写真終わり。司法担当者が語るこれからの司法。地域には企業等で働く方、コミュニティや団体で活動する方、勉強やスポーツに励んでいる方など、様々な場所や場面で活躍しているたくさんの市民がいます。これからの司法は、市政の情報を発信することはもちろんのこと、そうした方々の笑顔や声をより多くお届けし、もっと身近でもっと気軽に手に取ってもらえるような司法にしていきたいと考えています。そして、司法から発信された声がさらなるつながりを生み、その輪が広がっていく。そんな願いを込めて皆さんと共に司法を作り上げていけるように頑張ります。幼稚園認定こども園1号認定。来年4月入園の園児を募集します。希望する幼稚園または認定こども園に直接申し込んでください。今回の認定こども園は、保育を希望しないお子さん、1号認定を募集します。保育園や認定こども園で保育を希望するお子さん、2号3号認定の募集は、10月20日号と11月20日号の手法でお知らせする予定です。一律幼稚園認定こども園。入園できる子、市内在住で来年4月1日時点で4歳、5歳の子、願書、各幼稚園、認定こども園で配布しています。平日のみ。申し込み、11月1日月曜日、2日火曜日に直接入園を希望する幼稚園、認定こども園へ。問い合わせ、各幼稚園認定こども園、または子ども施設課、内線341。 幼稚園名、所在地、電話、募集人員の順に読みます。櫛形、十王町医師本郷506、39-3221、4歳児30名、5歳児若干名、田尻、田尻町4-39-2、42-8515、4歳児30名、5歳児若干名、大沼、東金沢町5-6-6、37-3755、4歳児30名、5歳児若干名、認定子ども園名、所在地、電話、募集人員の順に読みます。宮田、元宮町2-10-22、22-3953、4歳児30名、5歳児若干名、花山、金沢町2-10-23、36-2673、4歳児15名、5歳児若干名。私立幼稚園認定子ども園、入園できる子、来年4月1日時点で、3歳、4歳、5歳、入園時に満3歳の子、満3歳になってから入園。願書、各幼稚園認定子ども園で配布しています。申し込み、直接入園を希望する幼稚園認定子ども園へ。問い合わせ、各幼稚園認定子ども園。幼稚園名、所在地、電話、募集人員の順に読みます。日高、日高町2-10-10、42-4536、満3歳児12名、3歳児40名、4歳児5歳児いずれも若干名。ひばり、城南町2-7-22、22-7302、満3歳児3名、3歳児15名、4歳児、5歳児、いずれも若干名。池の川、中鳴沢町2-8-29、35-6872、満3歳児10名、3歳児30名、4歳児10名、5歳児若干名。諏訪薫、多賀町5-8-4、33-3197、満3歳児4名、3歳児34名、4歳児10名、5歳児2名。杉の子、東大沼町2-13-22、36-1486、満3歳児2名、3歳児4名。めぐみが丘、森山町2-20-9、52-3681、満3歳児3名、3歳児4名、4歳児4名、5歳児2名。三つ葉、石名坂町1-10-3、52-2745、満3歳児5名、3歳児13名、4歳児10名。もみや、もみや町188、53-6578、満3歳児6名、3歳児38名、4歳児3名。認定子ども園名、所在地、電話、募集人員の順に読みます。石町、十王町医師3447-1、39-5250、満3歳児2名、 3歳児5名、4歳児5歳児、いずれも若干名、中央幼稚園保育園、中央町友部566、39-2613、満3歳児若干名、3歳児54名、小木津幼稚園、伊佐子沢町364-9、42-2029、満3歳児6名、3歳児27名、4歳児9名、5歳児若干名。成児園、助川町 1-16-1、24-5111、満3歳児若干名、3歳児35名、4歳児5歳児いずれも若干名。東鳴沢幼稚園、東鳴沢町 3-16-8、35-7539、3歳児22名、4歳児5歳児いずれも若干名。大久保幼稚園、大久保町 4-10-7、33-2274、満3歳児若干名、3歳児30名、4歳児若干名、5歳児5名。多賀桜、東金沢町 4-2-1、59-3355、3歳児8名。学びの森若葉園、森山町 1085-1、33-8822、満3歳児若干名、3歳児8名、4歳児若干名。水木若葉幼稚園、水木町 1-20-12、52-5991、満3歳児若干名、3歳児5名、4歳児3名、5歳児若干名。未来園、大三河町 6-11-1、53-9411、3歳児35名、4歳児若干名。助川幼稚園、諏訪町 1-14-6、33-1736、満3歳児2名、3歳児8名、4歳児6名、5歳児若干名。募集人員は在園児数の状況により変動することがあります。非常持ち出し袋を配布します。東日本大震災から10年が経過し、市民の皆様の防災への備えをより万全にするため、全世帯に防災グッズ入りの非常持ち出し袋を配布します。写真があります。デイパック、多機能ライト、エア枕、ポーチ、写真終わり。配布期間、10月から来年3月までに順次配布。対象、市内全世帯、各世帯に1袋配布。配布方法、Uパックで玄関前または宅配ボックスへ配達します。問い合わせ、日立市非常持ち出し袋コールセンター、IP050-5528-5157、平日のみ。マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。就職、転職、引っ越しをしてもずっと使える。マイナンバーカードの健康保険証利用には、事前に利用申し込みが必要です。 申し込み、次のいずれかの方法で申し込みできます。右の QR マイナポータルからオンラインで申し込み、市民課及び各支所、マイナポイント支援窓口を設置している課所については支援窓口で対応。セブン銀行 ATM など、申し込みにはマイナンバーカードが必要です。利用できる医療機関など、右の QR 厚生労働省ホームページでご確認ください。問い合わせ、デジタル推進課、内線725、国民健康保険証については、国民健康保険課、内線202。飼い犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに。犬の登録。犬を飼うときは、市に登録。一頭につき一回。が必要です。登録が済んでいない方や、日立市へ転入してきた方は、市内の動物病院、健康づくり推進課、市民課、または各支所のほか、次の会場で手続きをしてください。観察を交付します。狂犬病の予防注射。飼い犬に狂犬病の予防注射を1年に1回必ず受けさせてください。予防注射は動物病院または次の会場で接種することができます。好転時や新型コロナウイルス感染症の状況により中止になる場合があります。犬の登録、狂犬病の予防注射の会場を時、ところの順に読みます。10月16日土曜日、9時から9時10分、青葉台第三児童公園、9時20分から9時30分、諏訪交流センター駐車場、9時40分から9時50分、花山交流センター駐車場、9時55分から10時5分、金沢団地第二児童公園、10時10分から10時20分、金沢交流センター駐車場、10時40分から10時55分、久慈川日立南交流センター駐車場、大和田町、11時5分から11時20分、久慈交流センター駐車場、港町、11時25分から11時40分、南部支所駐車場、11時50分から12時5分、水木交流センター駐車場、12時15分から12時30分、大沼交流センター東側駐車場、12時35分から12時45分、日立市医師会駐車場、東多賀町。10月23日土曜日、9時から9時15分、滑川交流センター南側駐車場。9時25分から9時40分、神合団地集会所前。10時5分から10時15分、西部支所南側駐車場、10時40分から10時55分、中央支所正面玄関向かい、11時5分から11時15分、伊吹台団地集会所前、11時25分から11時35分、豊浦支所前、11時45分から11時55分、川尻団地集会所前、12時5分から12時15分、日高交流センター駐車場、12時25分から12時40分、田尻交流センター裏側駐車場、 12時55分から13時5分、日立市保健センター駐車場。登録と予防注射の料金。登録料金2500円。予防注射の料金3550円。犬の死亡や転居、飼い主の変更があった時などは、健康づくり推進課にご連絡ください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。お願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点にご協力をお願いします。マスクを着用してください。会場では、他の方と十分に距離、1から2メートル程度を取ってください。注射に必要な最小人数でお越しください。発熱など風邪の症状がある方はご遠慮ください。通学路などに面する危険なブロック塀などの改善費用を助成します。11月30日まで。小中学校の通学路や緊急輸送道路に面する危険なブロック塀の除却など、改善に要する費用の一部を助成します。対象、小中学校通学路や緊急輸送道路に面するブロック塀などにかかる次の工事。危険ブロック塀などの除却工事。全部除却または一部除却。60センチ以下に減ずる工事。除却工事後に行う軽量フェンス、生け垣などを設置する工事。助成額、最大20万円、1敷地あたり。申し込み、11月30日火曜日までに、補助申請書、建築指導課にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。2、必要書類を添付し、直接か郵送で、建築指導課内線428へ。写真が2枚あります。1枚目、改善前。高さのあるブロック塀です。2枚目、改善後。ブロック部分が低くなり、上部はフェンスとなっています。腰の高さぐらいに低くなったブロック塀の脇を、ランドセルを背負った子供たちが一列になって歩いています。写真終わり。すでに工事契約したものや、工事が完了したものは補助の対象になりません。詳しくは問い合わせてください。
建築公対用地の寄付を受け入れています。地域住民の方の安全安心や利便性の向上のため、道路の幅が4メートル未満の市道に接する建築公対用地について、寄付を受け入れています。図があります。道路とそれに接する土地とその土地にある建築物の平面図です。道路 1.8 メートル以上4メートル未満の中心線から両側の建築物のある土地に向かってそれぞれ2メートルの位置に道路交代線が書かれています。道路交代線は建築物にはかかっていません。道路の端から道路交代線までの土地が黄色で示されており、その部分が建築交代用地、市に寄付いただく部分となっています。両側の道路交代線の間が4メートルとなり、新しい道路の幅となります。図終わり。寄付のメリット。市が舗装などの整備を行い管理をします。整備までには時間を要します。緊急車両の進入が可能になります。測量、分泌、登記などは市で行います。寄付のための主な要件。公対用地に支障物、電柱、塀、樹木、のり面などによる段差など がないこと、交代復員が確保できていること、分泌が可能なこと、その他にも要件があります。問い合わせ、道路建設課、内線759。国道245号、水木町の交通規制を行っています。道路改良工事に伴い、通行を規制しますので、迂回などのご協力をお願いします。上り車線規制、歩行者通行止め。工事期間、来年3月15日火曜日まで、終日。地図があります。交通規制箇所が示されています。国道245号線の大三河駅に通じる交差点から、北へ約250メートルの区間です。地図終わり。問い合わせ。県高萩工事事務所道路整備第1課。電話 0293-22-2224。洪水の被害を防ぐ中央ダム。近年、記録的な大雨や集中豪雨、巨大台風などが頻発し、大雨特別警報をよく耳にするようになりました。多発する豪雨災害に備えるべく、ダムによる防災機能の果たす役割がますます重要になってきています。本市唯一のダム、中央ダムの役割をご紹介します。中央ダムの水量管理。中央ダムはダム上流から入ってくる中央川からの水の一部をダムに溜め、下流の川に流出する水の量を減らすことにより、下流の洪水被害を軽減する役割を果たしています。図があります。中央ダムのイメージ。中央ダムの簡単な俯瞰図です。説明は本文の通りです。図終わり。大雨時に本領発揮。大量の雨が予測されるときには、ダムに溜まっている水を下流の川に事前に流し、大雨の前にダムの水位を下げ、溜められる水の量を事前に増やすことで、下流の洪水被害を軽減する機能を強化します。図があります。事前放流のイメージ。ダムの断面図です。一番下が対砂容量。砂を貯められる量です。中ほどが事前放流部分。事前放流によりさらに水を貯められる量。一番上が洪水調節容量。従前の水を貯められる量となっています。台風の接近などで大雨が予測される場合、ダムへの流入量や流入量が最大となる時間を予測します。図終わり。中央ダム下流区間のサイレンに注意。ダムから流す水の量が増えることにより、ダム下流の川で急激な水位の上昇が予測される場合は、警報局や警報車によりサイレンを鳴らします。サイレンが鳴ったときは、すぐに川から離れ、安全な場所に移動してください。問い合わせ、県中央ダム管理事務所、電話、39-7141、県高萩工事事務所ダム管理課、電話 0293-22-2323。 男女共同参画を進める集い2021、 JWA の番組や YouTube で放送します。誰もが家庭と仕事、地域などその時々の立場で生きている中で、お互いを思いやり、ワーク・ライフ・バランスを推し進めることが大切です。今年は男性の生きづらさについて、男性学ご専門の田中先生にお話を伺います。男女共同参画は、女性の立場で語られることが多いのですが、違った角度で考えてみましょう。2週にわたり、前後編でお届けします。放送日、ケーブルテレビ J-WAY、 地上デジタル11チャンネル、日立 J チャンネル。 1、前編、10月23日土曜日、午後1時から1時45分。2、後編、10月30日土曜日、午後1時から1時45分。市公式 YouTube、事前の申し込みが必要です。1、2とも、10月24日日曜日から来年1月31日月曜日。内容、田中俊幸さん、大正大学心理社会学部准教授。講演会、テーマ、男性の生きづらさから考える性別にとらわれない多様な生き方。日立の若者が田中先生写真に聞く。申し込み、男女共同参画を進める集い申し込みと明記の上、氏名、年齢を14ページ右中ほどの QR からか、電話、ファックス、メールで、女性若者支援課、電話 26-0315、ファックス 26-0317、メール josei@city.hitachi.lg.jp へ。後日 URL を配布します。放送後に感想をお寄せいただいた方にプレゼントを差し上げます。コラム、男女共同参画コラム、アンコンシャスバイアス、無意識の思い込み。アンコンシャスバイアスとは、私たちはこれまでの経験や見聞きしたことに影響を受け、無意識のうちに固定的なものの見方をしてしまうことがあります。これをアンコンシャスバイアスと言い、誰もが持っている考え方の癖のようなものです。〇〇でなければならない、〇〇するべきだ、〇〇に違いないと頭にポッと出たら要チェック。アンコンシャスバイアスがあると、それ自体に問題があるわけではないですが、無意識なものなので、日常の些細な言動に現れ、知らず知らずのうちに相手を傷つけてしまうことや、自分自身の行動を制限することがあります。また、昨年市では20歳以上の男女各2000人を対象に、男女の生活と意識にかかるアンケート調査を行いました。そこで、生きにくさについて聞いてみたところ、男性だから、女性だからという決めつけにより、約 45% の人が生きにくさを感じたことがあるとの回答をいただきました。違いを認め合うことが大切。個人の価値観は様々です。しかし、たとえ自分と違っても、人には人の考えがあるものと心を寄せれば、認め合うことができ、自分自身ももっと自由になれると考えられます。多様な意見の交換は、気づきによる新しい価値を生み出す好機となります。そのため、議論・決定の場には、様々な立場の人が必要です。違いを受け入れ、そこからの学びを生かすことができる。そんな社会になれば良いと願っています。市では、市の男女共同参画計画は、次年度から第4次計画がスタートします。互いを尊重し、協力し合いながら心豊かに暮らしていける、そんな日立市を目指していきます。市では、一人一人が自分のアンコンシャスバイアスから自由になって一歩前へ進み出すための皆さんのチャレンジを応援していきます。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315、昨年市が行った男女の生活と意識にかかるアンケート調査結果など、詳しくは市のホームページをご覧ください。14ページ右下に QR があります。QR、日立市に住む男女に生活と意識の調査2020。小中一貫 中里小中学校の学校説明会を開催します。中里小中学校は、小規模特任校として、市内のどこからでも入学・転学でき、少人数による充実した指導を小中一貫して受けることができる学校です。特に独自の特設教科であるコミュニケーション科では、英語と言葉の2つの領域で実践的な英語教育と落語や能楽などを通じコミュニケーション力を高めていきます。また、来年4月からは義務教育学校としてスタートします。時、10月23日土曜日、午前10時から11時30分。ところ、中里中学校。対象、市内在住で中里小中学校に入学・転学を希望する幼児・児童・生徒と保護者。内容、小中一貫教育、コミュニケーション科、小規模特任校制度、通学方法、スクールバスなどの説明など。申し込み、電話で中里小学校へ。問い合わせ、学務課、内線642、中里小学校、電話 59-0004、中里中学校、電話 59-0344。チャレンジする高齢者を応援、資格取得費用の一部を補助。高齢者の生きがいづくりの機会の拡大を図るため、資格、免許などの取得経費の一部を補助します。対象、申請時に市内に住所を有する65歳以上の方。内容、資格などの取得に要した受験料、受講料、教材費、及び登録にかかる費用、初回のみの合計額の2分の1の額を補助、上限1万円。申し込み、資格などを取得した後に申請書、市のホームページからダウンロードできます。に、必要書類を添えて、直接高齢福祉課、内線476へ。対象の資格など詳しくは、市のホームページをご覧ください。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。A、ひよこプラネタリウム、秋の星空。日時、11月1日月曜日、午前10時30分から11時。場所、天球劇場。内容、泣いたりしても大丈夫な0歳から楽しめるプラネタリウムです。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。申し込み、10月18日月曜日の午前10時からホームページで申し込みを。B、大人のための天文教室、実践編、双眼鏡で探そうアンドロメダ銀河。日時、11月7日日曜日、午後5時30分から7時。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。対象、高校生以上。講師、益子光明さん、シビックサイエンススタッフ。料金、500円。申し込み、10月12日火曜日の午前10時から電話で申し込みを。C、日立ジュニア弦楽合奏団定期演奏会。日時、11月14日日曜日、午後2時から。場所、日立シビックセンター音楽ホール。出演、蒲生勝里、指揮、日立ジュニア弦楽合奏団。申し込み、10月20日水曜日の午前10時から整理券配布。D、ワンコインコンサート、ピアノコンサート、 2台のピアノによる語らい。日時、11月19日、金曜日、午後2時から。場所、日立シビックセンター音楽ホール。対象、小学生以上。出演、永田絵里子、磯野舞、ピアノ。料金、全席自由500円。申し込み、10月14日木曜日の午前10時から電話で申し込みを。E、バギーコンサート、バイオリンと読み聞かせ。日時、11月25日木曜日、午前11時から。場所、日立シビックセンター多用途ホール。出演、谷口和子、バイオリン、大内和美、ピアノ、小林康子、語り部。申し込み、10月16日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。F、劇団飛行船マスクプレイミュージカル。日時、1、12月16日木曜日。2、来年2月10日木曜日。確実、午前10時30分から。場所、日立市民会館。内容、1、桃太郎。2、熊野学校、素敵な素敵な贈り物。料金、S 席2000円、A 席1500円、B 席1300円。申し込み、10月16日土曜日の午前9時から電話で申し込みを。問い合わせ、A、B、科学館、電話 24-7731、C から E、日立シビックセンター音楽ホール、電話 24-7755、F、日立市民会館、電話 22-6481。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期、中止となる場合があります。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは、中止、または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。17ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。19ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube のQR コードがあります。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。21ページ上部に QR コードがあります。お知らせ。10月21日木曜日から24日日曜日は清掃センターへのゴミ持ち込みと燃えるゴミの収集を休止します。施設点検のため休止します。集積所にゴミを出さないようご協力をお願いします。問い合わせ、 清掃センター、電話 24-5353。 10月18日月曜日から24日日曜日は行政相談週間です。行政相談委員制度創設60周年。暮らしの中で困っていること、行政に対して望んでいることはありませんか？総務大臣から委嘱された行政相談委員は、相談を受け、改善に取り組む活動を行っています。市では、定例相談を実施しています。詳しい日程などは、問い合わせてください。問い合わせ、市民相談室、内線566、総務省行政相談センター、聞く耳茨城、電話 0570-090-110。 イラストがあります。総務省行政相談センター聞く耳茨城のロゴとマスコットのイラストです。ロゴは聞く耳がオレンジ色でひらがな、茨城は青色で漢字で書かれています。マスコットは右耳が立ち左耳が垂れた大きな目の子犬がお座りをしているようなイラストです。行政相談と書かれた首輪をつけています。イラスト終わり。電子マネーとクレジットカードが使える施設が増えました。10月1日から施設の使用料を電子マネーとクレジットカードで支払いができるようになりました。対象の施設、大瀬青少年の家、市民運動公園。市民運動公園は、総合体育館、テニスコートなどの使用料の支払いで利用できます。利用できる種類、電子マネーは、交通系電子マネー、スイカ、パスモなど9種類、ナナコ、ワオン、楽天エディ、ID、クイックペイ。窓口でチャージはできません。クレジットカードは、ビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナースクラブ、銀聯。問い合わせ、大瀬青少年の家について、女性若者支援課、電話、26-0315。 市民運動公園について、スポーツ振興課、内線636。今月の納期、納期限は11月1日月曜日です。 1. 市県民税3期分。 2. 国民健康保険料5期分。3. 介護保険料5期分。4. 後期高齢者医療保険料4期分。問い合わせ、1は納税課、内線253。2、3、4は国民健康保険課、内線207。市税・国保料などの休日納付相談。10月の相談日をお知らせします。日時、10月24日、日曜日。午前9時から正午。午後1時から4時。場所、市税は納税課。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。児童手当特例給付10月期の支給日は10月13日水曜日です。
口座振込を指定している方には、同日付で指定口座に入金します。金融機関によって振込時間が異なりますので、ご了承ください。窓口払いの方には、別途通知します。現況届が未提出の方は、手当が支給されません。提出後に支給しますので、子育て支援課に提出を。問い合わせ、子育て支援課、内線338。引きこもり出張相談会。日時、10月29日金曜日、午後1時から3時。相談時間は1件50分。場所、福祉プラザ。対象、引きこもり問題でお困りの本人や家族。申し込み、10月28日木曜日までに、電話かメールで、県引きこもり相談支援センター、電話 0296-48-6631、メール info@ibahiki.org へ。原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金 F 補助金の申請受付が始まります。昨年10月1日以降に市内、旧十王町を除く、2、工場、事業所などを新設、増設し、契約電力と雇用が増加した場合、電気料金の約 40% が補助金として交付されます。詳しくは問い合わせてください。申請受付期間、10月上旬から中旬。問い合わせ、補助の内容、申請条件、手続きなどは、電源地域振興センター総務企画部立地審査課、電話 03-6372-7307。 企業の推薦は、産業立地推進課、内線445。後期高齢者人間ドック、脳ドック。来年1月に受診予定の方、申請期限は11月1日月曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、全額支払い後の振り込みとなる場合があります。11月に受診予定で申請済みの方、10月11日月曜日頃に決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。ホリゾン上根市民プールの臨時休館は、10月15日金曜日から11月2日火曜日です。定期点検のため休館します。問い合わせ、ホリゾン上根、電話 22-2045、 上根市民プール、電話 23-3045。 甘蔗、さつまいもの生産拡大を推進します。県では需要が拡大している甘蔗の生産拡大を進めるための支援を行っています。1、甘蔗生産のための荒廃農地などの再生費用補助。対象、荒廃農地などを再生し、来年度に甘蔗を作付けする農家や農業者団体で、再生した農地で今後5年間甘蔗を作付けできる方。補助額、再生にかかる費用の 1/2、上限10Rあたり10万円。樹木の伐根を伴う場合、その費用の1/2を加算。上限10Rあたり15万円。2、甘藷の生産拡大のための農地貸し付け協力金。対象、甘藷農家に20R以上の農地を貸し出す農家、及び農地の相続人。農地中間管理事業を通じて貸借される農地、後輩農地を除く。交付額、10Rあたり1万5千円。問い合わせ、県県北農林事務所企画調整課、電話 80-3301。 シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、10月21日、木曜日。午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で、日立市シルバー人材センター、34-6018へ。持ち物、入会申し込み書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、コミュニティ活動の活性化、宝くじの社会貢献広報事業の活用。花山学区住みよい街をつくる会では、地域の活性化を図るために、令和3年度の宝くじ助成金を活用して、音響機器、写真や会議用テーブルなどの備品の整備を行いました。整備した備品は、講演会、研修会などの地域活動で活用され、花山学区の活性化と地域住民の交流促進、地域の連帯感醸成への一助となることが期待されています。この宝くじの社会貢献広報事業は、自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源として、コミュニティ活動に直接必要な設備などの整備にかかる経費を助成しているものです。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線513。催し、石浜国民休養地、親子で自然観察会。日時、11月3日、祝日。午前9時集合、雨天中止。場所、国民宿舎、宇野岬集合。対象、市内在住の親子。内容、自然を満喫しながら秋の動植物と越冬前の昆虫を観察します。先着20組。申し込み、電話で国民宿舎、宇野岬、39-2202へ。日本盆栽協会日立支部盆栽展。日時、10月15日金曜日から17日日曜日、午前9時から午後4時、15日は正午から、17日は午後3時まで。場所、教育プラザ。問い合わせ、日本盆栽協会日立支部、黒梅。電話、34-1341。5億年の大地に開いた文化と歴史。県都から広がる茨城県北ジオパーク展。日時、10月5日火曜日から、27日水曜日。平日は午前8時30分から 午後5時。土曜日曜日は午前10時から午後5時。場所、県庁2階、県政広報コーナー。問い合わせ、県北ジオパーク推進協議会事務局。電話、029-228-8825。日立市戦没者追悼式、規模縮小のお知らせ。市では、先の大戦において戦死された方々、および戦災により亡くなられた本市関係者を追悼し、ご遺族の労苦に敬意を表するとともに、世界の恒久平和実現への誓いを新たにするため、日立市戦没者追悼式を開催しています。これまでは4年に1回開催してきましたが、戦争の記憶を風化させることなく、戦争の悲惨さと平和を希求する思いを次世代に継承するため、今年度から2年に1回開催とします。なお、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小し、参列者を遺族代表などに限ります。時、10月16日土曜日、午前10時から。ところ、日立市民会館。問い合わせ、社会福祉課、内線740。もみがら燻炭作り体験。日時、10月30日土曜日。午前9時30分から午後2時、雨天決行。場所、高原自然塾。内容、天然の土壌改良材として、ガーデニングや農業の現場で活用できるもみ殻燻炭作り。作業できる服装で、先着20人。料金、1000円。もみがら燻炭6リットルお土産付き。申し込み。事前に電話で高原自然塾 39-5391 へ。キララの里のハロウィンイベント。1. キララでハロウィン。日時10月31日日曜日。雨天中止。場所、入場ゲート、午前9時から午後3時。対象、子供、先着100人。内容、ハロウィンウォークラリー開催。園内4カ所のポイントを回って、お菓子を集めよう。料金、無料、入場料別途。その他、仮想入場者には、特典あり。先着30人。詳しくは、キララの里のホームページをご覧ください。2. ジャンボカボチャ重量当て。日時、10月31日、日曜日まで。場所、キララの里管理棟。内容、カボチャの重量を当てよう。ピタリ賞は豪華景品、ニアピン賞にも景品。問い合わせ、奥日立キララの里。電話、24-2424。茨城マリッジサポーター、結婚相談会。日時、10月24日日曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ。対象、結婚を希望される方や親。内容、結婚を希望する方の相談にマリッジサポーターがお答えします。持ち物、身上書、写真、L 版。プロフィール作成を希望する方はお持ちください。申し込み、10月17日日曜日までに来場される方の住所、氏名、電話番号、 生年月日、結婚を希望される方との関係、希望の時間、午前10時から1時間単位をメールで茨城マリッジサポートセンター県北地域活動協議会、メール ibarakimaraki-sapo-ken-poku1@gmail.com へ。問い合わせ、茨城マリッジサポーター県北地域活動協議会、応募、電話 090-8894-0544、 正午から午後2時、市民グラウンドゴルフ交換交流大会、日時11月20日土曜日午前9時から午後4時、雨天時は11月23日祝日、場所市民運動公園野球場、対象市内在住の方、参加料300円、保険料含む個人申し込みの方は当日会場で納入。申し込み、10月24日日曜日必着までに、代表者と参加者の氏名、電話番号、用具の有無をはがきかファックス、メールで、日立市グラウンドゴルフ協会事務局、米沢、郵便番号 316-0005、 河原五町 2-14-4、 電話ファックス 33-0663、 メール yonezawa2737mail@gol.com へ。かみね公園秋祭り、時10月23日土曜日から11月14日日曜日、ところ時内容の順に読みます。レジャーランド遊園地、10月23日土曜日から11月14日日曜日、2300円チケット販売、3000円分の乗り物券を2300円で販売、土曜日曜日祝日、千歳飴プレゼント、特養券1冊購入につき千歳飴1本プレゼント、確実先着50人。レジャーランド、土曜日入園無料デー、平日乗り物割引デー、乗り物券3枚以上の機種を1枚割引。10月24日日曜日、31日日曜日、乗り物対象4機種に乗ってお菓子をゲットしよう。中学生以下、確実先着50人。遊園地、10月30日土曜日、31日日曜日、ハロウィンウィークイベント、発見所で合言葉を言うとお菓子をプレゼント、確実先着50人。レジャーランド、11月7日日曜日、乗り物タイムサービスデー、1、午前10時30分から11時、2、午後2時30分から3時、1、2の時間ではドリームコースターと大観覧車がそれぞれ乗り物券2枚で楽しめる。11月3日祝日、14日日曜日、乗り物乗り放題デー、高校生以上2500円 3歳から中学生、2000円。入場料別途。問い合わせ、日立市公園協会。電話、22-4737。
講座、百年塾生き生きワクワク講座。1、講座名、アロマウイルス対策。時、11月2日火曜日、午前10時から正午。内容、抗ウイルス作用のある精油を使って、アロマスプレーとベポラップクリームを作ります。講師、田山恵子さん。ところ、教育プラザ。定員、6人。参加料、1400円。持ち物、筆記用具。2. クリスマスオーナメント。11月4日、木曜日、午前10時から正午。小さな白木にペインティングし、5個のクリスマスオーナメントを作ります。前田純子さん、教育プラザ、10人、1200円。エプロン、1リットル牛乳パック。水入れ、パレット用、ティッシュ。1、2とも無料託児あり。申し込み、10月20日水曜日までに、希望口座名、住所、氏名、電話番号を電話、平日のみ、かメールで、百年塾サロン、23-9165、メール、jinzai@net1.jway.ne.jp へ。変わりメダカの育て方、増やし方講習会。日時、10月16日土曜日、24日日曜日。確実午前10時から正午。場所、高原自然塾。内容、講義、質疑応答、各1時間。参加料、確実1000円、お土産メダカ付き。確実先着16人。申し込み、事前に電話で高原自然塾。39-5391へ。水中ウォーキング教室。日時、11月12日、26日、12月10日、24日の金曜日。確実午後3時から4時。全4回。場所、かみね市民プール。対象、成人、先着15人。内容、機能改善を目的とした水中ウォーキング運動。参加料3000円。入場指導料を含む。申し込み、10月12日火曜日の午前9時から直接か電話で、かみね市民プール、23-3045へ。資格取得準備講座、TOEIC テスト対策。日時、11月11日、18日、25日、12月2日、9日、16日の木曜日、確実午後6時30分から8時30分、全6回。場所、女性センター。対象、TOEIC に挑戦したい方、スコアアップしたい方、先着20人。内容、テスト形式の問題に取り組みながら、スコアアップに欠かせない自主学習のポイントを紹介します。講師、岩重理香さん。 大学非常勤講師。参加料3,500円。テキスト代含む。申し込み10月31日日曜日までに直接か電話でラポール協会女性センター内36-0554へ。無料託児あり。10月28日木曜日までに来館して申し込みを。一人親家庭の母、父や家父のための調剤薬局事務講座。日時、11月14日から来年1月16日の日曜日、全8回。確実午前10時から午後4時。来年1月22日土曜日の調剤薬局事務管理士試験に向けての講座です。場所、茨城県母子家父福祉連合会ラークハイツ、水戸市。対象、一人親家庭の母、父、または家父で、全日程出席でき、今後、就労を希望する方、定員20人、多い場合は抽選。参加料9724円。テキスト、試験代など。一人親家庭となって7年未満の方で、前年度の所得が一定以下の方は、交通費の一部補助があります。申し込み10月29日金曜日、消印有効までに申し込み書、子育て支援課にあるほか、茨城県母子家父福祉連合会のホームページからもダウンロードできます。を、郵送かファックスで、茨城県母子家父福祉連合会母子父子福祉センター、郵便番号310-0065、水戸市八幡町 11-52、電話029-221-8497、ファックス029-221-8618へ。託児あり、2歳以上、事前に申し込みを。離職者・休職者のための公共職業訓練、介護サービス課、デュアルシステム、受講者募集。介護業務に必要な基礎知識を習得し、介護職員初任者研修修了証の取得を目指します。介護施設での実習や早期就職のための指導も行います。訓練期間、12月1日水曜日から来年2月28日月曜日まで。場所、ベストパートナー介護株式会社、ベストケアスクール、弁天町。対象、事前に公共職業安定所に求職申し込みをした方で、数回の就職相談を行い、介護の職種に就職を希望する方、定員24人、参加料無料、テキスト代、保険加入料などは自己負担。申し込み、10月8日金曜日から11月12日金曜日までに入学願書、各公共職業安定所にあります、を、最寄りの公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院。電話、35-6449。初級者水泳教室。日時、11月18日、25日。12月2日、9日、16日の木曜日、確実午後1時15分から2時30分、全5回。場所、上根市民プール。対象、水泳を始めたい成人。 先着15人。参加料3750円。入場指導料含む。申し込み、事前に、直接か電話で、上根市民プール、23-3045 へ。募集、日立市公園協会の職員、採用予定日、来年4月1日、募集人数5人、職務内容、遊戯施設の運行業務、売店、食堂の運営業務、市受託施設の運営業務など、施設の運営全般に係る業務。応募要件、昭和61年4月2日以降に生まれ、高等学校以上を卒業、または来年3月までに卒業見込みの方。一次試験、11月13日土曜日、作文、面接、会場、ホリゾン上根会議室、応募状況などによっては、11月14日日曜日になる場合があります。申し込み、10月31日日曜日筆着までに、履歴書、最終学歴卒業証明書、または、在学証明書を直接か郵送で、日立市公園協会総務課、上根レジャーランド入園口2階、郵便番号 317-0055、宮田町 5-2-22、電話 22-4737 へ、詳しくは同協会ホームページをご覧ください。大好き日立フォトコンテスト2022写真募集。応募された写真でカレンダーを作成します。日立市ってやっぱり素敵と感じる風景、イベントの様子など、日立市の魅力を伝える写真を応募ください。入選された方へ、市内特産品及び入選した写真が掲載された令和4年版カレンダーをプレゼント。応募期間、10月15日金曜日まで。応募方法、次のいずれかでご応募ください。氏名、住所、電話番号、撮影年月日、場所をメールで、日立市観光物産協会。メール、kanku.oubo@gmail.com へ。 SNS のアカウントを公開設定にして、日立市観光物産協会の公式アカウントをフォローの上、ハッシュタグ大好き日立2022をつけて投稿してください。その他、作成したカレンダーは、日立駅情報交流プラザで販売します。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978。 フレンドシップキルト展作品募集。国内外姉妹都市との文化交流事業の一環で開催されるフレンドシップキルト展の作品を募集します。展示期間、来年3月2日水曜日から6日日曜日。展示会場、日立シビックセンターギャラリー。対象、市内在住か通勤・通学している方。内容、素材・デザインなど自由。壁掛け、ベッドカバー、バッグ、クッションなど。企画、キルト作品、一辺が200センチ以下、展示終了後に返却。仕上げ、2枚の布の間にキルト面を入れた3層構造で、キルティング仕上げがしてあるもの。 出品量、大サイズ、一辺120センチ以上、200センチ未満、800円。中サイズ、一辺50センチ以上、120センチ未満、500円。小サイズ、一辺が50センチ未満、300円。申し込み、来年1月14日金曜日までに、住所、氏名、電話番号を、電話かファックス、メールで、フレンドシップキルト展実行委員会事務局、文化国際課内内線534、ファックス 24-5301、kokubun@city.hitachi.lg.jp へ。申し込み後、出品要項と出品表を送付します。子供、巣はすくすくランド、動いて感じて、音楽の森に行ってみよう。日時、10月27日水曜日、午前10時から11時。場所、諏訪交流センター大ホール。対象、1歳から4歳児と保護者。先着10組。内容、親子で音楽と一緒に楽しく体を動かしましょう。講師、佐川静香さん。お山の小さな音楽教室。持ち物、飲み物、タオル、動きやすい服装で。申し込み、10月12日火曜日、午前10時から。住所、氏名、年齢、電話番号を、電話で、諏訪交流センター 33-3841 へ。10月のキラリンタイム、おうちでカラオケ。日時、10月23日土曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子供すくすくセンター。対象、乳幼児の保護者、定員5人、多い時は抽選、無料託児あり。内容、ガチャポンケースでマイクを作って遊びます。講師、子育て応援フラット。申し込み、10月18日月曜日までに、直接か電話で、子供すくすくセンター、23-5522 へ、午前9時から午後5時。日立水ロケット大会、日時、10月24日日曜日、午前9時から正午。場所、株式会社日立製作所大瀬グラウンド。対象、小中学生、先着30人、小学3年生以下は保護者同伴。内容、自作の水ロケット、ペットボトルロケットの飛距離、対空時間の競技。参加料100円。保険料を含む。申し込み。10月22日金曜日までに電話で。日立理科クラブ。24-3104 へ。午前10時から午後4時。月曜日休館。中央子供の広場。乳幼児の歯の健康についてのお話。日時、10月25日月曜日、午前10時30分から正午。場所、中央交流センター。対象、乳幼児と保護者、先着10組。歯の健康に関する講話。講師、市歯科衛生士。申し込み、10月13日水曜日の午前9時30分から 電話で、日立市社会福祉協議会、37-1122 へ。親子幼児水泳教室、日時、11月10日、17日、24日、12月1日、8日の水曜日、確実、午後2時30分から3時30分、全5回、場所、上根市民プール、対象、4歳児、5歳児、平成27年4月2日から、平成29年4月1日生まれと保護者、子供1人につき保護者1人、先着15組。内容、水慣れから水遊び。参加料3750円。入場、指導料含む。申し込み、事前に直接か電話で、上根市民プール、23-3045 へ。小学3、4年生水泳教室。日時、11月20日、27日、12月4日、11日、18日の土曜日。確実、午後4時から5時。全5回。場所、上根市民プール。対象、小学3、4年生、定員20人。内容、水慣れからクロールを泳げることを目標に学びます。参加料3750円、入場、指導料含む。申し込み、10月20日水曜日必着までに往復はがきで、上根市民プール、郵便番号 317-0055 宮田町3381、電話23-3045へ。詳しくは上根市民プールのホームページをご覧になるか問い合わせてください。発達段階に応じた親の学び講座、パパカフェ、子育てとコーチング。コーチングで大切なことを解説しながら、子育てへの応用を考えます。日時、1、11月27日土曜日。2、12月4日土曜日。確実、午前10時から11時30分。場所、鳩ヶ丘さくら福祉センター。対象、1、3歳から年長の子と保護者。2、小学1年生から3年生の子と保護者。定員、各15組程度。多い時は抽選。内容、講師、高橋和正さん。茨城キリスト教大学講師が、年齢別に講座と実技を交えて、楽しくお話しします。申し込み、11月16日火曜日までに、21ページ左下の QR からか、直接か電話で、子どもセンター 36-0048 へ。健康。シルバーリハビリ体操指導士、産休養成講習会。介護予防のためのシルバーリハビリ体操を広く普及させるシルバーリハビリ体操指導士を養成する講習会です。日時、11月2日火曜日、9日火曜日、16日火曜日、24日水曜日、30日火曜日、確実午前9時30分から午後3時45分。場所、日立市消防本部。変更となる場合があります。対象、50歳以上の市民で、講習会終了後に、地域活動、介護予防教室などに 参加できる方、先着15人、原則、全日程参加できる方、講義、介護予防と解剖運動学など、実技、シルバーリハビリ体操を行います。昼食持参、申し込み、10月26日火曜日までに、直接か電話で、健康づくり推進課21-3300へ。自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。大久保交流センター。グループ名、吉切俳句会。時、第一火曜日、13時から16時30分。参加料月1000円。申し込み、小山、電話、33-2835。写真があります。木々の葉が赤や黄色に色づいた、小木津山自然公園です。写真終わり。
県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。表1、2とも、9月14日現在、基準値、放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。ひたちなか市、守谷市、ほか9市町。日立市は含まれず、土浦市、行方市、小美玉市、常陸大宮市については、一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町、一部解除済み。タケノコ、北茨城市。コシ油、野生。日立市、常陸太田市、ほか。8市、キノコ類、野生、日立市、日立大田市、ほか7市町、イノシシ肉、県内全域、石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く、うなぎ、養殖を除く、県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む、ただし、霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに、日立利根川を除く。表1終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市、ほか5市町、石岡市、霞ヶ浦市、日立市、笠間市、施設栽培、及び石岡市、城里町、霞ヶ浦市、笠間市、露地栽培、については一部解除済み、干し椎茸、日立市、日立大田市ほか3市町。表2終わり。情報の詳細は、県のホームページ、https://www.pref.ibaraki.jp/ をご覧ください。問い合わせ、農作物検査は茨城県の産地振興課、水産物検査は同漁政課、電話 029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は 毎時マイクロシーベルト。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校などの測定結果、測定日8月2日から9月10日、区分、小学校、測定値の範囲、最小値から最大値、0.034 から0.082、中学校、0.036 から0.070、特別支援学校、0.059、認定こども園、幼稚園、保育園、0.031 から0.085。国・県設置のモニタリングポストの測定結果、測定場所・測定の高さ、中央図書館 3.5メートル、測定値令和3年9月15日 0.038、 西部支所 3.5メートル、0.035、 消防本部 1.0メートル、 0.035、 中高寺小学校 3.5メートル、 0.041、 大沼小学校 3.5メートル、 0.046、 久慈中学校 3.5メートル、 0.048。学校など各施設の測定結果は市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、防災対策課原子力安全対策室、内線577、放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分、各施設の開庁日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、問い合わせ、防災対策課原子力安全対策室、内線577。広告募集中。11月20日号から3月20日号、空きあります。日立市報で自社や商品、イベントなどを PR しませんか？フルカラーで目立つ PR が可能です。市内の全世帯に配布します。市内各駅や郵便局、スーパー、コンビニなどでもお配りしています。日立市報、有料広告で検索。県北高校不思議部の事件ノート。24ページ前面に、県北高校不思議部の事件ノートのポスターの写真があります。上部には出演者3名が大きく写し出されています。下部には1話から7話までの舞台となる写真が6枚あります。ポスターに書かれていることを読みます。 茨城の県北地域に息づく伝説と民話をめぐるファンタジーウェブムービー、県北高校不思議部の事件ノート、茨城らテレビにて前編後編ネット配信、不思議部茨城で検索。青春は不思議の連続だ。第1話、高萩市不動滝のカッパ。第2話、北茨城市猿に助けられた武将たち。第3話、醍醐町越前へひとっ飛び。第4話、常陸太田市200年待った手紙。第5話、日立市伊福部岳の雷神。第6話、日立市御岩神社の188柱。第7話、日立大宮市目が良くなる石仏。キャスト、リミ、園原ありさ、新原大輔、脚本監督石井英二、茨城県主催、協力日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、醍醐町。写真終わり。ウェブムービーはこちらから。24ページ右下に QR コードが2つあります。1つ目、前編。2つ目、後編。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。日立市助川町 1-1-1。電話 0294-22-3111。IP 050-5528-5000。必ず050から発信してください。
日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/日立市報バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html
過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
9月1日現在の人口、世帯数、172,216人、前月比マイナス210、男、85,885人、マイナス105、女、86,331人、マイナス105、77,561世帯、マイナス69。8月の出生数、70人。以上で、声の広報、司法日立、令和3年、2021年、10月5日号、ナンバー1707を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。